皆さんおはようございます、紹介をしていただきました、吉用日和夫と言います。私の父のことを知っているという方もおられるのではないかなと思いますけれども、吉用明の家族の末っ子で育ちました日和夫と言います。福祉の礼拝にお声かけいただきまして、昨年はコロナの関係で延期ということで、今年去年よりも多分今コロナの方々が多い中であって、このように対面でまたインターネットを通して共に礼拝の時が持てることを感謝しています。簡単に私たちの教会で取り組んでいる福祉的な働きをお話ししますと、今も石田先生が言ってくださいましたように、こちらの教会でも行っています児童発達支援放課後等でサービスという働きを私たちの教会でも9年前に始めていまして、大阪府で宗教法人としてスタートしたのは私たちの教会が初めてだというふうに大阪府からも聞いています。その働きと同時に、今度は2016年から、生活困窮者自立支援制度という制度の中の一時生活支援というのを始めさせてもらっています。これは私たち家族が住んでいる牧師館が、そういう福祉的な働きに使える建物でして、1階と3階に生活困窮の中で住む場所を失ってしまっているけれども、自立を目指して頑張りたいという方々を一時的に、の生活の場を提供するという働きです。コロナの時期は本当にたくさんの方が次々と利用しに来るという状況でありまして、コロナが落ち着いて少し利用者も減ってきたなということですが、今現在はまた3人4人、マックス5人まで受け入れられるんですけども、今も3人の利用者がおられます。それぞれ家を失って、これからどうしようというところをそういう施設で受け止めて、励ましをお声かけをしながら共に歩ませていただいています。そういう福祉的な働きは、今使わされている茨城聖書教会だけではなく、聖教師になって初めて赴任しました埼玉県の駒聖書教会という教会でも20年間福祉的な働きを関わらせてもらっています。そういう福祉に関わりながら、今日は信仰そして希望、流れていくと愛なんですけど、そこを実践というふうに言い換えて、メッセージを準備させてもらっています。つまり、福祉に関わるときにやはり信仰が問われていくし、またそこには主にあっての希望、御言葉にある希望が、大切になってくる、そういう中で、初めて実践につながっていくのかなと、そんなふうに思っています。今日の聖書の箇所をまず読んでいきたいと思います。すいません、今オフのままでした。はい、それでは読ませていただきます。新約聖書のガラテヤ人の手紙5章6節というところになります。新約聖書ガラテヤ人への手紙5章6節、それではお読みします。キリストイエスにあって大事なのは、割礼を受ける受けないではなく、愛によって働く信仰なのです。今日のメッセージはシンプルです。説教台につけたように、愛によって働く信仰ということでありますが、この聖書の箇所の強調点も、愛によって働く信仰だというのは読んですぐ分かります。しかし、この愛によって働く信仰ということを具体的に考え出すと、意外に 分かりにくいのではないかなと思います。つまり分かるようで分からない、そんな表現がこの愛によって働く信仰ではないかなと思うわけです。信仰が大事なんだというのはよく分かりますし、愛が大事なんだというのもよく分かりますが、愛によって働く信仰となると、これはどういうことを伝えようとしているんだろうかと少しクエスチョンマークが出てきます。愛によって働く信仰、皆さんはどう考えるでしょうか。愛も信仰も聖書で多く記されている言葉ですが、その2つが一緒になると、愛によって働く信仰となると、分かるようで分からない、そんなちょっとこうもやっとしたものを感じている方も私と同じようにいるんじゃないかなと思います。そこで今日は愛によって働く信仰とはどういう信仰なのかということを共に考えてみたいと思っています。このガラテヤ人の手紙を書いたのは、皆さんもよくご存知の通りパウロであります。そのパウロさんが愛について力強く書いているのはコリント人への手紙第1、13章になります。そこも読んでおきたいと思いますが、コリント人への手紙第1、13章4節から7節、愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。このように愛の性質というものがここに記されていましたが、その性質を参考にこの愛の性質によって働く信仰、これが愛によって働く信仰なんだと考えるときに、今度は一気に愛によって働く信仰が具体的に変わっていきます。つまり愛は寛容ですとありましたけれども、つまりこれは寛容な信仰と言えるでしょう。愛は親切と言われるところの愛によって働く信仰は親切な信仰、人を妬みませんという愛は人を妬まない信仰、愛は自慢せず自慢しない信仰、高慢になりません、高慢にならない信仰、礼儀に反することをせず礼儀に反しない信仰、自分の利益を求めず自分の利益を求めない信仰、苛立たず苛立たない信仰、人がした悪を思わず人がした悪を思わない信仰、不正を喜ばない信仰、真理を喜ぶ信仰、すべてを耐える信仰、すべてを信じる信仰、すべてを望む信仰、すべてを忍ぶ信仰。このように愛によって働く信仰がこのような具体的なものとして見ることができるならば、愛によって働く信仰が本当に大事なんだなと思わされます。しかし同時にこの具体的に愛によって働く信仰が分かってくるときに、自分の信仰は全く愛を、この第一コリントの13章の愛を読むときに自分の愛はまだまだだなと思うのと同じように、愛によって働く信仰をこの13章と重ねて理解するときに、自分自身の信仰もまだまだだなと思わされます。けれども同時にそういう不安を抱きながらも、心配する必要はないなという平安もいただくことができます。それは聖書は教会はキリストの体と言っているように、いろんな部分によって教会が形作られているとするならば、一人がすべての愛によって働く信仰を持ち合わさなくてもいいんだなということです。教会に集うある人が寛容な信仰を持っている、 別の方が親切な信仰を持っているといった具合に、一人一人が一つないし二つの愛によって働く信仰を持って、このキリストの体なる教会を立て上げていくことができる。キリストの体なる教会をそのような形で立て上げられているとするならば、それが教会なんだということです。そのようにこの箇所が読めるとき、愛によって働く信仰が大事という意味がこう見えてくる。私たちは教会全体で愛によって働く信仰を実践していくんだ。私の存在もあなたの存在もまさに愛によって働く信仰の一つとしてなくてはならない存在なんだということです。ですから教会に集う一人一人は、同じイエス様を信じていても、その信仰の傾向、特徴に違いがあるんだ。その点においても一人一人の愛によって働く信仰が必要になってくる。寛容な信仰、すべてを耐える信仰、すべてを忍ぶ信仰などが、私たちそれぞれの存在を通してキリストの体の中に愛によって働く信仰が満ちていくというわけです。土浦恵み教会は68年の歴史があるということをホームページなどで確認しました。この地で宣教を続けてきた土浦恵み教会が、これからも愛によって働く信仰を大事に、一人一人がその愛を携え、お互いの違いを受け止め合い、支え合い、助け合う、これからもキリストの体なる教会として豊かな実が結ばれていくということを祈っていきたいなと思います。私自身が使わされていた埼玉の教会でも、また今使わされている茨城聖書教会でも、まさに愛によって働く信仰のさまざまな特徴のある方々、信仰の特徴を持っておられる方々が集っているために、ある方からすると教会が福祉的な働きをすることに対してあまりこう賛成できない、教会がする働きなんだろうか、それは社会福祉法人に委ねればいいんではないだろうか、そんな問いかけを受けることもあります。そのように愛によって働く信仰を実践していくときに、当然のごとく教会の働きはより豊かなものにと変えられていく。しかしこちらが優先、こちらの方が大事で、こちらの方が大事ではないという、そこにはこう優劣があるのではなく、神様が教会に集わせてくださっている一人一人のうちに愛によって働く信仰を実践していくように導かれていくときに、またそこに交わりが生まれてくるとき、そしてそこに協力が生まれてくるときに、おのずとその働きが進められていく。愛によって働く信仰が満ちあふれていく教会、そのような教会として、この土浦の地に恵み教会が立て上げられ続けていくんだな、そんなことをこの地に足を踏み入れながら強く思わされています。ヨハネの手紙第1、4章12節を読みたいと思います。いまだかつて神を見た者はいません。私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにとどまり、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。神の愛が私たちのうちに全うされるのです。祈ります。天の父なる神様、土浦恵み教会の地に足を踏み入れながら、第一礼拝に出席してくださっている方々とともに、あなたの御言葉に耳を傾けました。 愛によって働く信仰が大事なんだ。この言葉を神様の導きの中で聖書に書き残したパウロ、そのパウロが愛について力強く語っているコリントの言葉を読みながら、愛によって働く信仰の豊かさを共に覚えました。そしてこの教会にもその愛によって働く信仰が用いられ、この教会を通して礼拝が捧げられていくと同時に、さまざまな愛の実践の場が用意されていること、生み出されていることを心から感謝いたします。そしてこれからも愛によって働く信仰が満ちあふれていく教会として、ますますさまざまな愛の実践の場がこの教会を通してこの地域になされていきますように、そしてそのことを通して神の愛が一人一人に届いていきますようにお導きください。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。